はい。いやー、今日ねちょっといきなりですね、なぜか鳥山明先生のちょっとイメージが入ってきてしまったんですよね。なのでちょっと急遽ね、ちょっと鳥山明先生から入ってきたイメージをちょっと皆さんにお伝えしないといけないようなことになってしまったんですよね。まあなんとなくね、覚醒してる人であれば鳥山明先生がまあいろいろ書いてきてるね、アニメとかそういうものを見てきて、多分ちょっと共感するというか、何か感じ取ってる人はいたんじゃないのかなとね。アニメとかゲームとかねあると思うんだけど、じゃあ今日もね、また多分私ぐらいしか語らない話になってくるのかなというところになりますね。はい、それじゃあ皆さん、1120回目、始めさせていただきます。創造戦オメガ号宇宙一の免疫力マスター青木丸でございます。今から話すことは私の個人的見解とおとぎ話なので、決して信じないでくださいね。はい、ではですね、今回ね急遽なんですが、なぜか、鳥山明先生のイメージがちょっと頭に入ってちゃったんですよね。なのでこれを皆さんにお伝えしなければならないと、いうことになり、今語っておりますということなんですよ。じゃあひとまずね、私のアンカーラジオさんは現在9万5千突破して、59回再生突破しておりますと。皆さん聞いてもらっちゃってありがとうという感じでね、今日もねお伝えしていくんですが、ひとまずあれだね、皆さんね、まあ、ところか関東がさ、強風で煽られてると思うんですけど、いやこれも全てね、花粉症の、シナリオが今発動してるんで、いかにも花粉飛んでるよねっていう感じで、これ強風をね吹かしてるやつらがいるんですよと。だから空見てもらえると分かるんだけど、空がね粉っぽい空なんですよ。でこれっていうのはやっぱりあんまりよろしくないものが空を舞ってるわけね。でこれがさらに強風になってくると、いろんなその科学的なものとかがものすごいこう舞ってるわけよ、この空中をね舞ってるんで、これが鼻の中入ってくると鼻水が止まんなくなったりっていうことになるんですよ。で当たり前の常識の人はみんな、あー花粉が飛んでるんだねって思ってると思うんですけど、いや花粉じゃなくてちょっとね、科学的なそのエアロゾル的なやつも紛れて飛んじゃってるんで、そいつが要するに悪さしてるんですよね。鼻の奥のジョイントにちょっと張り付いちゃって、そこのセンサーがね麻痺しちゃうんですよ。でそうすると敏感になってきちゃって、ちょっとついたらもうすぐ鼻水が出てきちゃうっていうことになってるってからくりね。でなので塩鼻うがいやってもらえればいいかなというところになりますかね。それじゃあですね、早速鳥山明先生から入ってきたイメージをお伝えしていくんですけど、まあ、私もね鳥山明先生の、書いてるものとか、鳥山明先生が関わってるようなゲームも確かにいろいろやってきてはいるなというところがあって、やっぱりね覚醒してくるといろいろね通常の角度とまた別の角度でその情報をなんか読み取れるようになってくるんですよ。でそれの中にはそのアニメとかそういう映画とかね、そういうものを作ってる人のなんかその念みたいなものがなんかちょっと感じ取れちゃうっていうことがたまにあるんですよね。で今回お伝えしたいのは、まあ、鳥山明先生から入ってきたイメージ何なのかっていうと、まあズバリね、まあ、スーパーサイヤ人の孫悟空が出てくるわけなんですよとね。これも青木村さん何言ってんですかと、ね、いう話になると思うんですけど、まあ究極の話ですよ、鳥山明先生が、まあ、今ドラゴンボールっていうものすごいこう超大作ね、書いてきていたじゃないですかと。でこのドラゴンボールっていうのはもう本当みんな知ってるよねっていう感じになってるんですよ。それドラゴンボールから始まり、ドラゴンボール Z だったりドラゴンボール GT だったりっていろいろあると思うんだけど、やっぱりね覚醒した状態でね、だんだんこう世界おかしいんじゃねえかっていうのが見えてきてから、改めてねそのドラゴンボールとかね、鳥山明先生が関わってるようなアニメとか、 あとは、ドラゴンクエストで、この辺もね関わってんだね、だいぶね。鳥山明先生絵描いてるからね。あの勇者とかさ、あのファミコン の, そのパッケージとかのさ、その絵描いてるじゃない。だからだいぶ絡んでるんですよねって、あのドラクエに。でドラゴンクエストって言っても、ほんと当たり前と常識で見たら、まあとりあえずなんかね、魔王というかそういう悪いものをとりあえず倒すんじゃねえかみたいなね、その勇者みたいのがいて倒すんじゃねえかみたいな、そのストーリーなんだけど、これもね当たり前と常識で考えたら、のとりあえずあの魔王というか竜王というか、そういう悪い子ちゃんのボスみたいのを、勇者が、経験値を積んでいって倒すみたいな話なんですよね。これも当たり前と常識で考えたらそういう、ね、ストーリーなんだけど、いやこういうのもですね、こう視野が広がってくると、何が見えてくるかっていうとですよ、ドラゴンクエストで、まあドラクエの1をね、で皆さんあのイメージしてもらえると分かるんだけど、でそもそもドラゴンクエストって何ですかって話ですよね。なんでドラゴンのクエストなんですかって話になってくると思うんですよ。だそのネーミングからしても当たり前と常識ではよく分からないんですが、この世界とかこの地球の歴史をね考察していくね、あと日本の歴史をねずっと考察していくと見えてくるのが、やっぱり龍神様伝説なんですよね。それっていうのは、ドラコニアンの文明と、まあ、日本のね、まあ、ドラコニアンね、ドラゴニア、まあ、そういうねドラゴンの一族と、レプティリアンと呼ばれてる地下に住んでるトカゲみたいなやつらの、戦いというものが古の昔に存在していて、でそれの、名残が今神社とかに竜と、いう姿であったり、締め縄と、いう姿で残ってるんですよね。だからいろんな神社に残ってるよね、竜が。それっていうのはもともと日本っていう国がドラコニアの竜神様がたくさんいるような、国であって、で古の昔にレプティリアンというトカゲみたいなやつと、戦っていたという歴史があったんですよね。でそこに加勢してたのがインドのナーガシンっていう足がヘビのやつなんですよね。それと人間がトトを組んで、要するにレプテリアンをぶち倒すってい う, こう歴史がそのあったんですよ。その歴史を知ってた人がドラクエというものを作ってるわけなんですよね。でこれもだから当たり前の常識だと、全くねドラクエってなんだろうなって、とりあえず面白いなってね、やって終わってると思うんだけど、ちゃんと歴史があるんですよね。日本の歴史とか世界の歴史があって、そこからヒントを得て作り上げられてるのがドラゴンクエストなんですよと、っていうところからね、そういうのが見えてくると、鳥山明先生とか杉山浩一さんとかね、そういう人たちっていうのは、まあ、私が思うにこの世界の闇というか、ね、この地球誰が支配してて今どうなってるんだっていうのもある程度も見えてたと思うんですよ、彼らはね。でもそれをドストレートに伝えるとうまくいかないから、ゲームとかアニメに脅し込んでいったんですよね。でこれはですね、この手のやつって大体ヨーロッパの方のさ、小説家とか、ね、ミヒャエル・エンデさんとかね、ネバーエンディング・ストーリーとかさ、あとは不思議の国のアリスとか、ね、ガリバー旅行記、この辺の話っていうのも結構、もともと地球で起こっていた、あるいはそんなことがあったっていうところを、ちょっと、被るかのように作ってるのがそれですよね、ということですよね。不思議の国のアリスっていうのは一体何の話かといえば、あれですよね、北極の話してるんですよね。エデンの園の話をしてるのが不思議の国のアリスなんですよね。あそこにその塔みたいな虹色の塔が出てくるんですけど、それっていうのはまさに北極の軸の塔の話なんですよね。 だそういうのがだからあるんだけど、歴史が分かってきてないとそういうのが分からないわけですよ。でも私も世界の情報をずっと考察してるといるんですよね。漫画家とか小説家とか映画作ってる人なんだけど、やっぱりもともとね、この世界というものがある者たちに支配されてしまってる、この世界が存在してるんですと。でもそれをドストレートに伝えることができないので、映画だったりアニメだったりね、本だったり、そういうもので物語とかファンタジーとして伝えてる方が多かったんだよねっていう話なんですよ。だから空山明先生もそれ系なんだよなっていうのがこう見えてきちゃってるんですよね。で、鳥山明先生がまあズバリ何を言いたかったのかっていうと、まあキーワードだけお伝えすると、まさにこのスーパーサイヤ人というものをやってほしいとっていうイメージが来てるわけなんですよと。だからスーパーサイヤ人って言うとさ、分かる人分かると思うんですけどね、まあ、例えば同年代だったら分かるよね、40近くの人だったらも大体分かってると思うんですけど、まあ、これも50とか60とかね、下手したらこう30代の人は下手したらドラゴンボール知らないんじゃないかっていうことがあるよね。ドラゴンボールのそのスーパーサイヤ人っていうのは何なのかっていうと、まあ、サイヤ人という、まあ、民族がいて、でそのサイヤ人の中に100年に一度スーパーサイヤ人というものすごい戦闘力を持ったやつが生まれるんだよね。ね、ということがあったんですよと。で、それがまさにドラゴンボールでいう孫悟空なんですよね。要するにどうなってんのかっていうと、普通の孫悟空から覚醒するわけなんですよ。覚醒して目覚めるわけなんですね。で、ものすごい強さを持ってフリーザを倒すっていう、こういうシナリオなわけなんですよ、ね、ものすごい強くなって目が覚めるわけなんですよねと。普通の孫悟空から目が覚めてる、スーパーサイヤ人という孫悟空に進化するわけなんですよと。そういうことになってるわけなんだよね。だから私の頭の中に入ってきたのが、まさにそのスーパーサイヤ人というものがなぜか私の思考に入ってきたんですよ。鳥山先生が言いたかった話で、これだから普通にそれだけ言ってもあんまりよく分かんないと思うんで、もうちょっとお伝えしていくと、何が見えてくるかというとですね、ドラゴンボールっていうのは基本的にやっぱり日本で、あるアニメじゃない。だから日本人に向けて伝えたいことがあって、そのドラゴンボールというものを鳥山明先生が書き始めましたよね。でも彼の中にはやっぱりこの世界で何が起きているのかっていうのと、この地球を支配しているやつは一体誰なんだと、どんなやつなのかっていうのももう分かってる状態で漫画描いてるんで、でも漫画の中の結構いろんなところにですね、その地球を支配してる奴らとか、奴らがやろうとしてることとか、今まで奴らがやってきたことみたいなものを、そのアニメにちょっと落とし込んじゃったりしてるんですよね。そういうのがね、例えば、皆さん、ドラゴンボール Z でいろんな映画とかあったじゃないですか。ね、ドラゴンボール時代からもありましたけど、私のイメージの中で、鳥山明先生のドラゴンボール Z になってからの映画、この世で一番強いやつっていうやつがありましたね。これって結構、この、当たり前と常識で見ても、あんまイメージがよくわかんないと思うんだけど、完全に目が覚めた状態で、この世で一番強いやつの映画を見たときに、おいおいってなるんですよね。で、これどういうことなのかっていうと、その、この世で一番強いやつ、ね、この世で一番強いやつ、なんですけど、これっていうのは、角度を変えてみると、この世で一番強いやつというのは、要するにこの世を支配してるやつっていう風にも聞こえるんですよね。ですよね。この世を支配してるやつ。この世で一番強いやつ。で、それが一体どんなシルエットだったのか。ね、それっていうのが、映画見るとわかるんだけど、舞台が氷山なんですね。 氷山、それは北極なのか南極なのか、その、私のイメージの中ではもう氷山イコールもう北極の話になってくるんだよなっていうのがまずあるわけで、その北極とかそういう氷山の中に研究所があって、でそこで研究してたのがドクター・ウィローという科学者なんですよね。でそのシルエットを見るとわかるんですけど、脳みそのまあロボットみたいなやつなんですよ。でもちろん頭長いよねってなったんですよ。頭なんか長いんですよ。だからもうここからも見えてくる通り、この世で一番強いやつっていうその映画の中で出てきてるそのラスボスみたいなやつが頭が長いやつなんですよね、そのシルエットが、と言った時点で、これはもう間違いなく蝶の塔の族、頭が長いあの一族の人たちのことを言ってんのかなというのがこう見えてきちゃうんですよね。で孫悟空がこう戦って倒すと、で倒す時もさ、元気玉っていうのを使って倒してて思うんですよ。でこの元気玉というのも、要するに世界の人たちのね、エネルギーですよね。エネルギーを少しずついただいて、でそれを、相手にぶつけるっていう究極の元気玉なんですよねっていうところも見えてくると、まあそういうのもね、ありきの、最終的にスーパーサイヤ人ね、通常の状態から目覚める、そうすると本当の戦闘力みたいなものがものすごい戦闘力が上がるんですよね。でそして、フリーザを倒すんだとね、いうような話で、見えてくるのが、徒党を組んだサイヤ人をフリーザさんは、恐れていましたよっていうセリフも考えているのは鳥山明さんだと思うんですけどね。だそこまで見えてきたところで、鳥山明先生が、この日本人に何を伝えたかったのかというところの結論をお伝えするとですね、皆さんねと、この地球というところは頭の長いやつが、実は支配してますよと、なのでスーパーサイヤ人のように目覚めてもらいたいんだとね、スーパーサイヤ人のように目覚めてもらいたい。でそうすることによって、視野が広くなって強くなれるんだよっていう話なんですけど、でもその中にはたくさんの人に目覚めてもらいたいっていうこのイメージがまだ入ってきてるわけなんですよ。だから徒党を組んでるサイヤ人、要するにサイヤ人というのは日本人なわけになってくるわけで、だから奴らというのは支配層の奴らなんだけど、徒党を組んでる日本人というものを、要するに覚醒してる人たちですよね、目覚めてる話ね、世界で何が起きてるとか、その地球が誰に支配されてるのかっていうことに気づいた、日本人がたくさん増えていった時に、まさにスーパーサイヤ人みたいな、目覚めということが起きて、それはとてつもない強さになるよねっていうことになって、でそれによって、スーパーサイヤ人というふうに目覚めると、それで徒党を組んで、フリーザを倒せと、いうことを多分鳥山明先生は言いたいんだよね。はっきり言えないんですけど、もうそれはもうドラゴンボールのアニメとしてもう我々に伝えてきちゃってたんだねっていうのが見えてきちゃってるわけよ。だからこの世界が今どうなってんのか、誰に支配されてるのか、今何が行われてんのかというところをね、分かってくる。でそうすると、ああ鳥山明先生はこういうことを言いたかったんだとね、スーパーサイヤ人ね、だからそこも見えてくると、覚醒するイコールスーパーサイヤ人なんで、もう私みたいに目覚めてる人っていう人がね、たくさん増えてきて、でそして徒党を組んだ日にはとんでもないことになるよねっていう話ですよね。だそれを目指してたのが、まあまさに鳥山明先生なのかなというとこなんですよね。だからなんかそういうイメージが入ってきちゃったんですよ。まあ確かにさ、今この地球で起きてることっていうのが分かってきたら、日本人いつ目覚めんのって話じゃないですか。ね。 もう未だなんか 99% なんか眠ってるみたいな状況になってますけど、いつ目覚めるんですかって話ですよね。いや、これも私もね、スピ系とかで話してるわけじゃないんで、まあ、今日ガチな話なんですけどね。いつ目覚めんのって話を、まあ、鳥山明先生はね、まあ、ドラゴンボールというものを、のアニメを使って、ああ、我々に言ってきたんだなっていうのは、またイメージが入ってきちゃったから、さあ、そういうことなんだな。いや、確かにそうだよねっていうことになったんで、これ皆さんお伝えしないとまずいなということになったんですよ。なのでね、一人でも多くの方、スーパーサイヤ人、目覚めてほしいなというとこなんですよね。それじゃあね、今日はね、これぐらいにしておきます。次の音声でお会いしましょう。またね
の海の中のその一つで光が生まれ、遥かな旅を続け、僕の上に今たどり着く。 輝くだろう。